コロナ禍の中、私たちの生活や考え方はどのような変化が起きているのでしょうか。コロナ禍に関連した多くの広報やチラシには、新しい生活様式を意識して生活しましょう、コロナ禍の中の差別やいじめをなくしましょうという2つが並んでいることが多いです。新しい生活様式と差別をしないということは一見別のことのように感じますが、実はとても関係があると言えます。心を見つめ直す。コロナ禍の中で不要不急の外出は控えましょうなど、〇〇は控えましょうというメッセージが出されます。そんな時、私たちは一刻も早いコロナ禍の収束のために、周りの動きに合わせて自分もできるだけのことをやろうとします。しかし、仕事や家庭の事情などでメッセージ通りに行動できない時、不安な気持ちになります。さらに、〇〇は控えましょうというメッセージを聞くと、何々するべきだと皆が思うようになるため、同調圧力が高まると言われています。これが高まりすぎると、例外を許さない雰囲気が生まれ、あの人は周りと同じ行動ができない人とみなされ、疎外感が高まってしまう場合もあります。また、大阪大学大学院の三浦麻子教授らが行った調査の結果では、感染は自業自得だと思う人の割合は、諸外国と比べて日本は高かったという結果が出ています。日本が 11.50% だったのに対し、中国は 4.83、 イタリアは 2.51、 イギリスは 1.49、 アメリカは 1.00% でした。誰が感染してもおかしくない状況の中で、私たちは日常生活にさまざまな偏見や差別を持ち込まないためにも、冷静に自分の心を見つめ直すことが大切です。命を守るための隔離。マスク着用や毎日の手洗い消毒、そして人と人との距離を取るという生活が、私たちの生活に定着してきています。このことで、インフルエンザなどの他の感染症の予防にもなっていると言われています。誰もが感染したくないので、感染症予防はとても大切です。新型コロナウイルスに感染すると、私たちは普段の生活から切り離され、治療に専念するために医療機関などへの隔離を余儀なくされます。この隔離するという人と人とを分ける行為は、誰かを排除する行為と近いものがあります。しかし、この隔離は感染者と周囲の人の双方の命を守ることが目的です。ウイルスを怖がる気持ちから、感染者を排除したり差別したりすることとは全く異なります。自分の健康や命は大切ですが、それは相手にとっても同様です。お互いの命を守るため、必要な場合にのみ隔離がなされなければなりません。個人の勝手な判断や思い込みで誰かを排除することのないように、冷静な対応を心がける必要があります。触れ合いを大切に。3密を避けるための取り組みとして、1年ほど前から時差出勤やテレワークなど、働き方改革につながる新しいスタイルが生まれています。また、現金を直接やり取りしないキャッシュレス決済や非接触型ビジネスなどが広がりを見せています。例えば、食事では持ち帰りやデリバリーを活用、公共交通機関の代わりに徒歩や自転車利用による移動、買い物は通信販売の利用、電子決済の利用、レジに並ぶときは前後にスペース、働き方では会議や名刺交換はオンライン、テレワークや時差出勤、娯楽・スポーツでは一人でできるトレーニングは 自宅で動画を活用。カラオケや試合の応援は十分な距離を取るかオンラインでなどです。このような非接触型社会になると、私たちの生活は格段に便利になるでしょう。また文字通り、人と人とが直接接触する機会を減らし、身の回りの感染リスクはかなり減らすことができるのではないでしょうか。しかし、生活のすべてが非接触になるわけではありません。また、人と人とが対面し、触れ合うことで初めて得られる共鳴や安心感があります。直接対面することによる喜びは、私たちの人権意識の向上に大きく関わっています。コロナ禍の中だからこそ、人と人とのつながりを大切にしたいものです。ソーシャルディスタンスは心の距離。感染症にうつらないための人と人との物理的な距離のことをフィジカルディスタンスと言いますが、最近はソーシャルディスタンスという言葉でよく表現されるようになりました。ソーシャルディスタンスとは、心理学では人間の心理的な距離を意味する言葉です。特定の個人や集団を分け隔てたり排除したりするのではなく、思いやりの心で人と人との心の距離を保つときに使うそうです。その時によって違いますが、人の心に踏み込みすぎても離れすぎても、人との良好な関係は保つことができません。ソーシャルディスタンスを保つことは、新しい生活様式の中で実践されるようになったように見えますが、実は私たちは新型コロナウイルス感染症が流行する前から実践してきました。例えば、エスカレーター周辺での混雑や事故を防ぐため、また体の不自由な人への心遣いなどから、エスカレーターは静かに立ったまま移動するようになったこともその一つです。適度な距離を保って行動することで、人々は慌てず落ち着いて行動することができます。また、エレベーター内で扉が開いて人々が出入りする際に、体の不自由な人や様々な弱い立場にある人が自然に先に出られるような雰囲気があれば、そこに十分な空間も確保できます。これらは思いやりの心が人と人との空間的な距離を適度に保つ事例です。コロナ禍の中では、心も体も相手との適度な距離感を保つことが、お互いの暮らしやすさにつながるのではないでしょうか。ストレスを感じたら、コロナ禍の生活の中で、気持ちが沈み疲れを感じていた人も多いのではないでしょうか。日々の感染者数の報道やコロナ禍の情報の中での過剰な不安が、さまざまな体調不良を引き起こすこともあります。ストレスを感じたときは、次のようなちょっとした工夫を考えてみましょう。基本的なうがいや手洗い、家族でゆっくり朝食をとるなど、ゆとりのある生活、好きなテレビを見る、庭いじりをするなど好きなことをする、辛い時にはテレビのニュースから離れるなどです。これらは普段の生活の中でできる知恵のようなものですが、コロナ疲れを感じた時に取り組んでみてはいかがでしょうか。